サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフ始めます。フェアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は介護職員の接遇力アップをサポートされている柴美幸さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そして柴さん、簡単にですね、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、かしこまりました。はい、柴美幸と申します。はい、介護職としてずっとお仕事をしてまいりまして、3年前からですね、介護施設の介護職さんの現場での接遇力アップっていうところのサポートのお仕事をさせていただいております。
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
どちらで今お住まいというか、現在どこで活動されてるパターンが多いですかね。
はい、住まいは大阪なんですが、はい、伺っている法人さんは、はい、大阪の法人さんと岐阜と群馬に、はい、伺っています。そうなんです、
それはオンラインとかじゃなくて実際行かれてるみたいな。
はい、伺わせていただいています。
すごい、岐阜と群馬と。
そうなんです、
その接遇の講師っていうわけじゃなくて、接遇力アップサポートっていうのがね、ちょっと僕らも馴染みのない言葉なんで、またそこをね、また教えていただけたらと思うんですが、
はい、講師の方々っていうとやっぱり講習をされて、研修をっていうのがメインかなと思うんですけど、接遇力アップとなるとやっぱり研修だけではどうしても難しい部分があって、でその研修をした後どういうふうにアクションを起こしていってこう浸透に向けていくかっていうところも、あの法人さんとご相談しながら、まあ、サポートをさせていただく、まあ、現場で指導職の方が指導されていったりっていうのがメインになってくると思うんですけども、そこの、サポートをさせていただくっていう、
確かに研修とかやったら一回聞きでね、その時だけはやだなって思ってもなかなかすぐに元戻ったりとか割とあるとは思うんですけど、
そうですね、
それは実際に直接行かれて評価みたいなのされてみたいな感じなんですかね。
そうですね、大きな流れとしては、法人さんで、まあ、独自の、その接遇の基準を作りましょうっていうのをご提案させていただいて、接遇っていうとこういろんな価値観がやっぱりあるんですよね。個人になるともう人それぞれ価値観違って当たり前ですし、で施設となるとやっぱり複数人の介護職がお仕事一緒にしてるっていう状態になるので、もう価値観それぞれになります、でその中でうちの法人としてはこういう価値観を選びますっていうところを、もう行動基準みたいなレベル感で決めるところからご提案して、でその決めた基準に沿って研修をして、でその基準を現場で体現できるためのサポートっていうことなので、まあ研修させていただいたりモニタリングに伺って、その場で OJT みたいな、ミニ OJT みたいなのをさせていただいたり、そのモニタリング結果を持って指導職の方とご相談していったりっていう形ですね。
だから大企業さんとかはきっちりされてると思うんですけど、OJT 関係あるんですけど、ほとんどの介護のところでなかなかそういうのできずに突っ走ってるっていうところ結構多かったりしますよね。
そうですね。
それではどういう形の経緯でここまでこう接遇力アップサポートをそれに至ったかみたいなあたりのきっかけからちょっと教えていただけます。
ありがとうございます。きっかけというのが、今でこそこういう接遇力アップですって言ってお仕事させていただいてるんですけど、20歳の時に介護業界入りましても現場にいたのは20年ぐらいになってきてるんですけど、最初はですね、接遇っていう言葉すら知らずにお仕事してた数年がありまして、もちろん 今はこれなしですよねっていうお話をしている内容全部自分がしてたっていう状態です。
はい、
はい。
で、その中で、本当にありがたいことに、その勤めていた特養の中で、いや、介護犬が始まったってことはこういうことになるんだよ、サービス業になったんだよであったり、こういうふうにやっていこうって言葉選びってこうだよねっていうのを教えてくださる先輩方がいらして、
はい、
で、その中で、ああ、そうなんかぐらいな感じから、
はいはい、
最初はいやいや、自分の接遇力アップに向き合っていくっていう段階があって、
はいは
い、まあ、いやいやが消えていって、こう、習慣化されて、こう、頑張らなくても表現できるようになった時に、私、介護職としてすごくお仕事楽になったなっていう部分があったりですとか、ご利用者との関係性づくりが、もちろん今までも楽しくできてると思ってましたし、なんですけど、あ、でも別に接遇力アップしたって、私が求めてたものってできるやんっていうのに気づけたというか、
はい。
で、それをまあ体現されてる先輩がずっと背中を見せてくださってたのもあって、で、介護職って結構誤解してたりする方が多いかなと、私がそうだったんで、で接遇なんかおかしないみたいな、
うん、
介護の現場になんかそれって違うくない、うん、みたいな思いが私はあって、うん、
はいはいはい、
でまあそういう思いを聞く、ね、
はい、
同僚だったり、はい、同じ職種の方から聞くこともやっぱりあったので、うん、
はい、
でも実は違うなと、これ介護技術の一つちゃうかなって思うようになって、う
ん、
でそのあたりをサポートできるのがお仕事にできたらいいなっていうところからっていうのが動き始めたのがきっかけです。とはいえですね、接遇についてきちんとお勉強したわけではなかったので、
はい、
接遇についてまず私がちょっとお勉強しないといけないんじゃないかなっていうことでいろいろ調べた結果、うん、
はい、
例えば介護現場に特化した接遇講師とかいう枠はあんまり見つからなくてですね。
あ、なるほど。
はい。で、まあ一番近い医療接遇の講師養成講座をされてる団体があって、
はい、はい。
で、そこでその講師養成講座を受けさせてもらおうと思って、受けました。
はい、
で、そこで、まあ、講師としてのその、研修の進め方であったり、話し方であったりっていうのを教えていただきながら、接遇そのものも学びながらっていうのが、はい、まず最初ですね、動いた。はい。
うち、有料老人ホームなんで、
はい、
40床ぐらいの箱なんですけど、特別養護老人ホームってやっぱ80から100ぐらいあっていうので、やっぱり僕らより倍忙しいかな、みたいなイメージあるんですけど、
はい。
お風呂入るまですごい並ばされて、
はい、
でうわーっとこう、もう、うわーってこう、なーって言えるっていうイメージがあって、
は
い、どんな感じですか、実際このイメージって。
はい、そうですね。私が特養でお仕事をさせていただいてたのが、30歳ぐらいまでなんで、もう15年以上前なんですね。20年近く前になる、
はい、
ん、違うな。15年ぐらい前になるんですけど、
はい、
でその時はまさに今おっしゃった、出たようなお風呂の順番を並んで待っていただくっていうのはありました。で、今の特養さんがどういうご様子かっていうのはちょっと分かりかねるところあるんですけど、はい。で、ただですね、私もその、佐藤寺さんだったりユーロスさんみたいな場面ではお仕事したことないんですけど、今グループホームで勤務を少ないんですけどしてるんですが、まあご利用者が多くいらっしゃる分、勤務している職員もその分やっぱり頭数多いんで、まあ当たり前なんですけど、はい、なのでその忙しさ具合がどうかっていうと、まあ介護のね皆さんお持ちのご様子だったりにもよるんですけど、あんまりそんもう大変すぎたっていうイメージはなくてですね、どちらかといえばありがたいことに忙しかったけど楽しくお仕事させていただいてたんで、まあただ時間に追われて手一杯で必死でっていうのが今も現状としてはあると思います。
そうですよね。
はい、
はい、じゃあ、久保さんと私の方から、この辺で、ね、結構溜まってるんですって思ってることをね、
はい、
柴さんにぶつけてみたいなと思うんですけどね。
はい、ぜひ。
久保さん、どうですか？
私もちょっと見ることがあって、はい、気になることがあるんですけど、寝たきりで意思疎通も困難な方とかの介助をしているときに、介助者同士で、まあ二人介助とかされてるんですけど、介助者同士で他の利用者さんの話をもう、利用者さん寝てる上でも、交互にこう話しする。それを、他の人の話なので、まあ個人情報のこともあるし、良くないなーって、いくら事象があるって言っても、やっぱり、いや、人として、それはちょっと気になるなって思うんですけど、それをどういうふうに、 その人たちに分かってもらえばいいのかなと、どういうふうに言えばいいのかなっていうのがちょっと知りたいんですが、
まずですね、まあ、接遇っていう面で大きくくくってもそうだと思いますし、はい、今伺ったお話でも当てはまるんじゃないかなと思うのが、はい、悪気ないっていうのがベースにあることが多いんです、はいはい、今、寝てらっしゃるご利用者の頭の上で、はい、他の方の情報をバンバン流してやろうと思ってされてないっていうのがベースじゃないかなと思うので、はい、まずはその行為がどういうことに当たるのかっていうのを共有するところからだと思います。はい。悪いことや、やめなあかんことや、正さなあかんことやっていうふうに思ってはらへんっていうのがベースにあるケースが多いので、まずはこれってこういうことですよねっていうところで、まあ私たちの職場ではそういうのはしないという形でやっていきましょうっていう形で、はい、まずは共有する、それがどういうことなのかっていうところですね。
やっぱこうこの人認知入ってるしとかね、平気で。
はい。
会話したりする。
そうですね。
びっくりしたりするんですけど。
そうそうそう。
その辺もなんですよね。なので、例えばお仕事をするにあたって、
はい、
もう最初からそういう現場に入って、そういうもんだと教えられて、すべての先輩がそういう風にしている中で、はい、ゼロから吸収すると、はい、まあそうなっていくのが自然。まあね、でもあると思います、うん、でその中でも、はい、いやこれっておかしくないって気づける方もいらっしゃると思うんですけど、はい、すごくそれはやっぱり少数派になる、
うん、
はい、というところがあるので、ね、
はい、
表現の仕方一つ、うん、これはこういうことなんでこうしませんか、うん、っていうところをやっぱり洗い出していくというか、うん、流さずに拾い上げていくっていうのがまず第一歩なのかなと思います、はい、
なるほどね、
はい、
うん、まあ、何々ちゃんみたいな感じでやってて、はい、ベテランの方が多いんですよね。なんかそれイコール、うん、私はめっちゃ寄り添ってます的な感じで、何ねんちゃん何にしなあかんよとかいう感じでこう言われるケースめっちゃ多くて、見学とかその家族さんが面会来た時にもうめまいするんですね、僕も。
そう、そうですよね。
みたいな。
クラッとね。
って。
クラッとしますよね。
っていう感じになったりするし、
はい、
ね、その辺は今言われてたように本当に自分いいことしてるっていう感じがすごくあるし、で、初任者研修とかで虐待とかその辺めっちゃ今厳しく習ってるので、それ一発アウトよぐらいで教育受けてる人がいきなり勤務した時にそのシーンを見た時は衝撃的やし、ドン引きみたいなシーンがあって、はいはい、でもやっぱりだんだん慣れてくるみたいな、
そうなんですよね、
半年ぐらい経つと同じようになっちゃうみたいな、
はい、ね、何々ちゃんなんですけど、うん、まさに私がそれでしたので。
あ、そうなんですか。あ、はい、実際
もう接遇なんて知らずに、
どういう時期からかなんか、
う
ん、
あ、どういう時期から、
いや、心理状態というかなというか、
あ、そのちゃんと呼ぶ心理状態、まあ私のケースはなんですが、うん、本当に二十歳の同僚がほとんどだったんですね、
はいはいはい、
新規オープンの特養でもあったので、
はい、
で、まあ言ったら学生気分も抜けてないまま、はい、ワイワイと、まあ、ある意味楽しく、まあ、でもまあもちろん一生懸命はしてたんですけど、その中でやっぱりそのご利用者とのコミュニケーション、はい、距離感をこう近づけていただくとか、親しみを持った雰囲気を出すっていうのがそっちだとしか多分分かってなかったんでしょうね。でも社会人としての経験もそこからだったりしましたし、まあそれまでのね、自分の、私自身の場合は自分の持ってるその知識だったりもなかったっていうことだと思うんですけど、で、それで良しとされて、それが、それあかんよねって言われない環境で、ずっとお仕事が成り立っていくと、そういうもんだと思い込むんですよね。で、そうなると、私ってこのご利用者さんにこういう呼び方して、ご利用者さんもこんな風な反応を返してくれてて、こんなんができるんだ私、イコール、なんかご利用者さんとの信頼関係しっかり築けてお仕事できてます。みたいな感覚にやっぱり陥っていきやすいっていうのはあると思います。で、今本当に教育が新しくなって、新しい教育をしっかりと受けてこられてる方は、教育の場で介護講師の方々がしっかりと教えてくださってるので、そういうところをこう知識としてすでに頭に入った状態で現場に来られるんですよね。 で、まあ、その変わってきてるよっていうところを拾っていってる介護職さんもいらっしゃると思うんですけど、そうじゃなかった場合、もうタイムスリップしたみたいな感じですよね。昔のまんま、今の現代にいるみたいな。で、そうすると、今の現代のことを知ってる人から見たらびっくりするみたいなところが現場で今起きてるかなとはやっぱり思うので。
やっぱ他のところでも起きてるっていうことですよね。
あると思います。お聞きする話ですけどね。はい。なので、そこをやっぱり、自分たちで気づけるのが一番ね、ベテランとして大事なところではあると思うんですけど、まあ、それが難しい、その、良かれと思ってるケースが多いんで、
そうですね、
なんならこの方がいいよって教える先輩方も未だにいらっしゃるっていう話も聞きますんでね。
やめてよ。
そうなんですよ。
そうですね。
はい、で、そうなんですよ。敬語使っても、認知症の方には伝わらへんから、敬語使わん方がいいでとかですね。はい。あるんですね。で、もちろんそうではないんですけど、まあそう、ご自身の経験の中でそういうことにこう仕上がってしまってるというか、はい。なので。
たまたまね、たまたまそういうの好きな人とかいてるじゃないですか、入居者さんでも。
はい。
何々や
で、そうですね。
そんなん言っても何々やんっていうやりとりが好きな人おったら、はい、ますますこれでええと思っちゃうみたいな。
そうなんですよね。
その人ちょっとどっか行っとってみたいな、ちょっと困るなみたいな。
そうですね。なので、まあ、なので良かれと思ってされてるんで、それがいいコミュニケーション技術だと思ってらっしゃるわけですよね。で、今までそれで許されてた時代もあったんで、まあ、それはそれで、その時代もあったっていうことで、それ自体おかしいよねって、まあ、否定してしまうのもあれなんですけど、でも、そうじゃないコミュニケーション技術でも、求めてる結果って出せるよねっていうところを共有していくのが大事なんかなと思ってます。例えば、あだ名呼びしなくたって、何々さんとお呼びしたって、冗談言ってくださるし、笑ってくださるし、はい、コミュニケーションは取れるし、楽しんでいただくこともできるんで、それを多分見たことないっていう環境の方もいらっしゃるはずなんです。私はたまたまそういう先輩方の背中を拝見できたんで、ああ、こんだけ聞いたことないよ、自分が使ったことないような敬語を使ってでも、ご利用者とこんな風にコミュニケーション取れはんねやなっていう背中を見せてくださってたんで、頑張ればこうなれるんかって思えたんですけど、それを全く現場で見たことないっていう方も存在されると思うんで、そうなると、そんなわけないやんから多分入ると思うんですよね。
なるほどね。
はい。
僕はそのね、私自身がね、やってることなんですけど、人によって話し方ってあるじゃないですかって、私はそう思ってるんですけど、ダメかもしれないんですけど、ちょっとやっぱ、わがままな方に対して強く言わなあかん時もあると思うんですけど、そういう時って、でどういうふうになるほど言ってるのかなと、
ね、ええ、
そのわがままなご様子っていうのにある背景の情報っていうのがすごく大事になるので、はい、それで左右されてくるとは思うんですけど、はい、実はですね、きちっとピシッとお伝えしないといけない時に有効なのって、タメ口じゃなかったりするんですよ。綺麗な言葉で整然とお伝えした方がバチッと伝わるっていう可能性も高いので、まあ、それを試したことがあるのかないのか、多いのが試したこともないけど無理やと思うっておっしゃってるケースが結構あるんですね。じゃあその方に例えば 100% 敬語でこういう言い回しでこういう雰囲気で言ったことありますかって、いやそれはない、でもきつく言わな分からへんってなると、あ、やってみてないんやったらちょっとやってみませんかっていうことですよね。はい、はい、はい。どうなるかがわからないっていうことなんで。
はい。私は、まあ、敬語でこうしたらいいんじゃないですかとか、はい、そういう感じで言うんですけど、まあ、本当に、あ、そうやなって言い張るんですけど、はい、同じことばっかり、しはるから、施設のルール破ったりとか、だからそういうことばっかりしてると、うん、やっぱりここに入れなくなりますよっていうのは言うんだけど、はい、まあ、だんだんなんかちょっと強めに言っていかないといけないなみたいなところで、でもね、言うことを聞いてくださらないので。
う
ん、
そうですね。そうですよね。そういうケースの場合、多分現場の一介護職とご利用者の関係性だけでは対応しきれないケースになるのかなとお伺いしてて思うので、はい。現場ではこういうコミュニケーションの取り方で、こういう伝え方できちんと伝えます。それでもこうだった場合は、こういう場面でこういう対応させていただきますっていうのがちょっと総合的にないと難しいケースかもしれないですね。お伺いしてると。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。